て今日はスタジオにゲストをお迎えしました。今日は400年続く三波町のお祭りを守っているサンバ歌子の会会長の藤本博之さんにお話を伺いします。藤本さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、今日はこれ歌子の会オリジナル T シャツですね。
そうなんですよ、今年作りました。歌子の会
かっこいいですね。
かっこいいでしょ、これ。ね、あのラジオなんでちょっと残念なんですけど、
ちょっと見えないですけど、後でまた写真を出しますので、はい、ホームページに、
ありがとうございます。
かっこいい、サンバ歌子の会って書いてあって、はい、なんかバッチもついてますね。
これはね、サンバの歌子の会の会のデザインもしたんです。
なんかいろんなオリジナルグッズが
本当にラジオでなんか
すごいかっこいい。
もうなんか悔しいですけど、いいの着てます。
いいの着てます。あとでホームページに写真アップしますので皆さん見てください。はい、その歌子の会ですが、まず歌子の会ってどういう会なのか紹介していただけますか。
は
い、
まあ本当にあの祭り、サンバの祭り、2つ2大祭りがありまして、餅つき神事、10月の餅つき神事と、はい、1月のサンバのとんど神明祭り。
はい、
それをまあサポートする、本当に任意団体の、はい、まあ、祭りをサポートする会です。歌子の会ですね。
はい、でも本当にサンバってそういったあの伝統的な文化がすごく引き継がれてる地域ですよね。
そうですね、もう古くはね、そのまあとんどなんか400年ぐらい前とかで、餅つき神事に至っては本当吉備津彦の命を祀る、ことなんで、もう何年も何千年とかっていう前でしょ。
すごいですよね、
神話のような話ですけどね。
素晴らしい、でもそういうお祭りをしっかり守っていこうっていうね、それが歌子の会ということですが、はい、メンバーは今何人ぐらいいらっしゃる
の。今だ
い
たい30名ぐらいなんですけど、まあ、20名ぐらいがね、常時、はい、あの活動に加わってくれてます。
はい、日頃どんな活動をされてるんですか。
まあ、日頃はですね、本当にあの祭りの時期10月と1月しかあの本気出す時がないので、もう普段はもうみんなで集まってバーベキューしたりとかです ね、
いいですね、
花見をしたりとかですね、まあ、でその時にまあ町内の様子、はい、どっかでイノシシが出たよとか、そろそろ桃がいいのがなるよとか、カニがよけ取れたよとか、なんかそんな話で、ね、あの地域の話で盛り上がって、はい、おりますね。
でも最近そういうね、ちょっとコミュニティというか、昔あった青年団みたいなものがなくなってるので、
そうですね、
すごくいいことですよね。
そうですね、もう上は84歳から、はい、もう下は20代までの会員がいますので、もう本当あの大分け隔てなくというかですね、上下関係なく、もう飲んでしまえばみんな一緒みたいな感じ。
素敵です。やっぱそういうみんなでこうね、いつもコミュニケーションを取っていると、いざという時にこうパッとこう、
そうですね、
みんなで集結できますよね。
全然連絡の取れてない人が祭りの時だけはもうパッと来て、もう大活躍するとか全然ありなんで、
すごいですね。そういうのがサンバの祭りをまあ支えていらっしゃるその大きな力かなと本当に思います。はいはい、そしてうすら神社秋の例大祭がまもなく行われます ね、はい、すね、
10月の18日の夜になります。はい、今年はちょっとね、明かり祭りと被るので。
あ、本当ですね。
まあ、静かにね、時を過ごされたい方は明かり祭りに行っていただいて、もうわっしょいわっしょいね、あの元気にね、もう汗まみれになってやりますので、もう力をいただきたい方はですね、はい、こちら餅つき神事に来ていただけたらと思います。
はい、そう、改めて餅つき神事ってどんなものなのか教えていただけますか。
はい、先ほどちらっと言いましたけども、昔は吉備津彦神社、はい、吉備津彦の命桃太郎さんのモデルになった方ですね。
はい、
その方が昔サンバに来られて、ここにまた来たいなっていうことで杖をつかれてですね、
はい、
でその杖が芽吹いて、今尾道造船さん の、 あの事務所の中にあるんですけれども、はい、大木になってですね、でそれを祀る、神事ということで、吉備津彦の命様に餅をついて差し上げたと、村人がですね、
はい、
それをまあとどめて、原型とどめてですね、はい、ずっとやっておる祭りになります。
本当に長い歴史がある祭りですね。
まあ、そうですね、言われはそうなってますね。はい、
尾道市の民族文化財にも指定されてるんですよね。
これね、意外とベッチャーの次、10年後にですね、
はい、
尾道の大祭りのベッチャーの次に、旧市内の中では指定文化財、文化財に指定されてます。は
い、素晴らしいですね。はいね、これ昔はなんか桑田都線の桟橋からなんかもう餅の薄ごと飛び込んでたみたいな
そうですね、
そんなありましたね。
正式には塩ごりというそれ、なんていうかしきたりになってまして、
はい、
海の水で体を清めると、
はい、
言ったのがまあしきたりになってます。
はい、でもだからとてもユニークなお祭りですよね。かき声かけながらこう、
そうですね、
餅をついて。
今はもう桟橋がないのでね、なかなか飛び込みもできないんですけれども、海水で身を清めるといった行為は、はい、神社の境内の中でですね、
はい
やっておりますんで、
はい、現在はお祭りどんな風になっているんですか。 現在
は、はい、今ですね、まあ、あのコロナの間どうしてもその餅をねあの振る舞うという行為がなかなかちょっとね、はい、
あそうかそうですね
だったんで、まあ、コロナの時はちょっと中止しておったんですけども、はい、2023年にまた再開いたしまして、はい、ただまあコロナの間って非常にまあ、ね、日本国内もいろいろ変わってきたということで、はい、その間に非常にこう高齢者の方が増えて、はい、祭りの規模を、ね、縮小して、まあ、再開という形に行き着いております。
なるほど、はい、あの皆さんこうふんどし姿みたいなイメージがあるんですけど、はい、
そうですね、まあ、ふんどし もう今ね、なかなかいろんな現代の、ね、情勢ってあるんで、
そうですね、
いうことで、まあ、ふんどしっていうのはまあ一つ の衣装なんですけども、はい、まあ、ふんどしなくてもですね短パンでも、参加したいんだけどいいかっていう方もいらっしゃいますので、まあ、そういった方もねいいですよというふうにはやってますけど、どうしても海水かぶりますんで、まあ、短パンよりかふんどしがいいですよというふうにはおすすめしております、はい、
ね、子どもたちも参加したり、は
い、そうですね、子どもたちもコロナが明けて、女性も、女子児童も参加したいということだったんで、子どもの部はですね今、男の子女の子女の子がこの前元気良かったですけどね、参加してくれてます、
はい、本当にジェンダーレスな時代でお祭りもそれとともに少しずつ変わってる感じですね、はいはい、ね、なんかちょっと藤本さんお聞きしたところによると、小野大の経済学部を卒業された方がなんかこの歌子の会をテーマにした卒業論文を発表したって、すごいですね、
今年の3月に卒業された方なんですけども、歌子の会と、まあ、祭りと、現代の情勢ということでジェンダーレスとかですね、いろんなテーマを、ひっくるめて卒論にしていただいて、はい、非常になんかここまで書いてくれるんじゃっていうぐらいの、
嬉しいですね、
嬉しかったですね、
ね、そんな風にね、なんか熱心に研究してくれてる人がいるっていうのもまた嬉しいですね、
は
い
は
い、
そうですね、
ね、これから歌子の会こんな風にしていきたいというなんか展望はありますか。
まあ、とはいえですね、やっぱり参加していただける方、会の人間やっぱ高齢化が進んでどんどん会員もですね少なくなってきてます、はい、なんで今インスタグラムとかですね、SNS を使っていろんな呼びかけをして全国から今参加に来ていただいている状態を、ね、になってます。なんでまあいろいろ参加人数をですねもっともっと増やしていきたいなと思ってます。
はい、はい、私もインスタグラム見てます。
ありがとうございます。
もう早速今日出演しますよっていうのをストーリーに出していただいて早いですね。
ありがとうございます。僕も一人でやってます。
あ、あの上を藤本さんがされてるんですか、はい、すごい、何でももう忙しいですね。
忙しいですけど、まあ楽しいんですよね、祭りのことってね。
でさっき言ったみんなでバーベキューしてるよみたいな様子もインスタグラムに載ってて、はい、いや皆さんもチーム力ある仲がいいなと思ってで、その様子を見てますけど、インスタグラムをね、はい、サンバ歌子の会で検索していただくと、
そうですね、はいはい、いろんな祭りの情報いろいろ載せてますので、
はいはいはい、こちらもぜひ皆さん見てください。ね、そしてじゃあ改めてその餅つき神事の日程などを教えていただけますか。
はい、10月18日の土曜日ですね、はい、三波町の牛虎神社の境内を、6時半夕方18時30分ですね、はい、に出発して三波町内を練り歩いた後、だいたい8時ぐらいですね、はい、神社の境内に帰ってきて餅つきをします、はい、餅ついた餅はですね、来ていただいた方にその場で直接振る舞いをしますので、それを食べるとですね、無病息災、五穀豊穣ということで縁起があるということで、皆さん来ていただけたらと思います。
はい、ね、ぜひぜひ皆さんねこちらのお越しください。なるべくこの公共交通機関で来ていただくのが一番安心、
ね、そうですね、三場ちょっとやっぱ狭いんで、はい、公共交通機関で来ていただけたらと思います。
はい、まあ、翌日の19日に牛虎神社にお参りをしていただいた方にも、
そうですね、はいはい、19日はそのついたお餅をちゃんと紙にくるみまして、はい、参拝者の方にお振る舞いという形でお渡しをいたします。
はい、三波といえばね神楽も有名ですもんね。
そうですね、両日とも土曜日日曜日神楽もやっておりますので。
そうですか、はい、それもぜひじゃあそういった情報もインスタグラム、
そうですね、載せていきます。
はい、ね、そして餅つき神事の次はその大きなイベントがまだありますね。
そうですね、今度は1月の三波のとんど、はい、こちらも、市の、民族文化財に指定されております。まあね、いろいろもビジュアル見ていただいた方も多いかと思いますけども、本当に綺麗なとんどなんでですね、毎年毎年燃やすのがもったいないぐらいな、
本当です、
とんどです。
はい、三波のとんどといえば本当に美しいっていうのが、
そうですね、
まあ、その特徴の一つでもありますもんね。
本当に毎年燃やすんがね、なんでこれ燃やすんじゃろうっていうぐらい、ね、綺麗なんですけど、まあ、それが息というか、
そうですね、 ね、そういった本当にねたくさんの伝統文化をこうやってね守っていらっしゃる歌子の会ですが、はい、もうじゃあ間もなくねあの餅つき神事が行われますが、今じゃあもう準備お忙しいですね藤本さん。
そうですね、今週の末あの三波町内に提灯を張り巡らし、まあ張り巡らすってもちょっとやっぱ規模縮小してね、ちょっと張る範囲は狭くなったんですけども、あの JR に乗ってねあの夜、あの電車からあの提灯が見えるかなと思います。
あれがいいですよね、あの近く通ると車に通るとあ提灯がついてるって私もよく思います、
そうですね、はい、
まあ、あれはまた風情があってあお祭りなんだなって
そうです、ね、
ありますよね、はい、まあ、でもこうしてね歌子の会の皆さん藤本さんを中心としてこういったお祭りを守っていらっしゃるっていうのが、
はい、
これは素晴らしい宝ですね。
いや、ね、本当にあのまあ、お酒が好きなメンバーばっかりなんですけども、まあ、お酒が好きでないね本当に若い方、ね、女性の方でももう全然ウェルカムです。
そうですか、歌子の会、はい、自分も入ってお祭り手伝いたいみたいな方もう OK。
そうですね、例えば尾道に移住してきた方とか、地元の人らとちょっと交流したいとか、で今インスタとか、ね、SNS で情報発信しておると、北海道の方とか、
すごいですね、
東京の方とか
やっぱり、
いろんなとこからですね、今年も10名近い方が来られるんじゃないかな、
すごいですね、
はい、もうこの T シャツプレゼントします。
この T シャツかっこいいのでぜひ皆さん後で、ね、見てください ね。いや今日楽しいお話であっという間の時間でした。
いや本当あっという間ですね、
あっという間にもう10分ぐらい経って、あれ
もう1時間ぐらいしますか。
本当ですね、藤本さんお話がお上手なのでもうポンポンポンポンね話が弾んで楽しかった。いやいやいや、あっという間でした。また機会があればぜひ来てお祭りの話してください、
は
い、
また天子さんもお見かけしたらお声掛けします、
はい、声掛けたまにスーパーでありますね、
あります
ということで今日は三波町のお祭りを守っていらっしゃいます三波歌子の会会長の藤本さんからお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。